メリークリスマス。おはようございます、こんにちは、こんばんは。いろんなお時間、いろんな状況下でお聞きいただいているとは思いますけれども、本日も元気にコーヒー沼で泥遊び始めていきたいと思います。さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びといいまして、自称コーヒーインフルエンサーの私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております、毎日15分くらいの雑談コーヒーバラエティラジオとなっております。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って毎日配信をしているわけなんですけれども、本日は12月26日の日曜日でございます。はい、クリスマスは終わりました。なんでだろうね。一番配信したいよね、クリスマスとかね、こういうイベントの時こそ飛ばしちゃいけない日ではあるとは思うんですけど、いやまあでもほら、家族の時間的な、12月25日って言ったらさ、やっぱりこうね、クリスマスなわけじゃないですか、家族みんなで過ごす時間というか、まあ、日本はわりかしこの24日の方がなんかね、取り沙汰されること多いですけどね、クリスマスイブは恋人たちの、日なんだみたいなね、イブに一人だとなんかクリぼっちとか言ってさ言いますけれども、クリスマスイブって特に、そんなに大事かなっていうのが、まあ海外では大きいんちゃうかなと思いますね。まあもちろんクリスマスの前日にね、まあ、恋人と一緒に会ってとかはあるだろうけれども、それはクリスマスに家族で過ごすためですよね。クリスマスにわざわざ帰省したりとかするわけですから、それぞれの家族だってね、まあ、何が言いたいかっていうと昨日は更新ができなかったんですよ。だけどこの番組でクリスマスのメリークリスマスはちょっと言いたかったんだよね。なんかね、26日にこれを言うから若干控えめには言ったけども、そう、ちょっと昨日は飛ばしてしまいました、すいません。はい、365日365回配信を目指しておりますこの番組、いよいよ終盤になってまいりましたので、マジで毎日 2,3 回放送しないとやばい状況になってきました。今何回なんだろう、まず何回かをね数えてないからね、そのやっぱりね、明確な数字を出して1日に何回放送したらいいのか、そういったターゲットをね、しっかりと作って PDCA を回していくことが大事なんじゃないかって。急に真面目な配信になってきたよ。はい、そんな感じで今日もやっていきたいかなと思います。そう、日曜日なんですよね。いつもだったら土曜日にニュースの、回をやっているんですけれども、これから、そっか、ニュースやってんだったな、そういえば。しまったな、ニュース調べてないな。ニュース調べてないなはもうダメだよね、やる気がないもんね。いつもはこうニュースを調べて、それを読みながら、放送している今週のコーヒーニュースっていう感じで、皆さんにねニュースをお届けしているわけなんですけれども、調べてもいないんだわ。だから今、僕がね Google のアラートっていうのを使っていつも、ニュースを調べていますので、ここからいいやつがあればお話ししていきたいかなと思います。こんなんで本当に大丈夫なのか、ポッドキャストアワードに投票してくださいって言ってるこのね、コーヒー沼で泥遊びってなんて適当な番組なんだろうってね思った方いらっしゃると思いますけれども、そこのあなた正解です。もう適当オブ適当ですからね。多分このポッドキャストでやってる人たちの中では一番適当なんじゃないでしょうか。はい、ということで何の自慢にもならない、感じですけれども、はい、まあちょっとニュースを読んでいきたいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは本編やってまいりましょう。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友沢さんの提供でお送りします。はい、それでは今ダラダラと喋っている間に見つけたニュースを一つご紹介していきます。今見つけたから記事は読んでません。まあいつも記事読んでないんだけどね、これ面白そうって思ってパパッと、これだったらいけそうだなってさらっと読んだりとかするんですけどね、もうさらっとも読んでない、タイトルだけで読みますけれども、はい、阪急重曹駅構内のカフェ、毎日一杯約71円のサブスクを開始。コーヒーのサブスクですね。最近あんま聞かないよね、コーヒーのサブスクってさ。コーヒー豆のサブスクとかはね、ポストコーヒーさんだとかあるけども、やっぱりこう通勤っていうことがあまりなくなったというか、コロナにおいて、お家でお仕事する方 失礼しました、お家でお仕事する方がね増えたということで、あんまりこう外で飲めるタイプのサブスクは少ない気がするんですけれども、ジューソーっていうね駅がありまして、これはあのほぼほぼ大阪ですね、神戸から、神戸じゃなくってジューソーはそこ何になるの、尼崎になるのかな、うん、あたりなんですが、うん、そちらの方で駅構内で、うん、コーヒーのサブスクが始まりましたよというニュースでございます。阪急ベーカリーが運営する阪急各線の駅地下駅中に5店舗を展開するベーカリー&カフェフレッツカフェは、大阪重曹限定で重曹店限定でサブスクコーヒーを開始しました。サブスクコーヒーはフレッツカフェのオリジナルコーヒー S サイズホットまたはアイスが毎月月額2200円で1日1杯無料で楽しめるサービス。毎日の利用で1日あたり71円の利用となります。大阪重曹店で週2回コーヒーを飲んでいるという人はサブスクの利用が断然お得、先着50人限定で販売されるそうです。そっか、あ、2回飲めばいいのか。なんかねこれ値段だけ見たら、うん、家で入れた方がいいんじゃないって思っちゃったけど、そっか、これ入れてもらうっていうのも全部入ってますもんね、うん、朝、うん、このベーカリーになってて、ここね僕も入ったことあるんですけれども、パンとコーヒーを買って出勤していくよとか、まあ、朝ちょっとここで、うん、手帳開いたりパソコン開いたりとかして仕事の準備をしてから出勤しますよみたいな人に関しては、まあね、結構ルーティーンで毎日行ったりとかするのかもしれないですよね、うん、が2200円でコーヒーがもう常に一杯飲めるって感じだと、まあ、毎日ってほら土日も出勤することはないと思うけど、うん、月金でね、本当に毎日出勤している方にとってはかなりありがたいシステムじゃないですか。1杯あたり71円、まあ、出勤回数が1月22回とか20回だったとしても1杯100円とかで飲めるわけですから、コンビニコーヒー的な価格で、うん、味はどうか分かんないけど飲んだことないから、うん、だけどそれであのカフェを利用できるってかなり大きいですよね。座って作業ができるっていうことですからね、うん、なかなか面白いっていうか、うん、それだけ利用してくれる人が多ければ、まあ、非常にいいサービスじゃないかな。スペシャルティーコーヒーだとねやっぱり難しい気がするのよ、うん、3000円とか5000円とかでさ毎日一杯無料ですよって言われても、うん、よっぽどお家が近かったらそれでいいんだろうけど、入れてもらえるからね、僕はちょっとそれやるかもしれん。芦屋にある、神戸の隣ですね、お隣の市の芦屋市ってあるんですけど、そこにリオコーヒーさんってあって、リオコーヒーさんはね、サブスクやってるんですよね。ただ、お家の近くじゃないから行くことはないんだけれども、うん、僕がもし、リオコーヒーの近くにいたら絶対、こう人に入れてもらう方が楽じゃない。しかも美味しいし、人に入れてもらったコーヒーってうまいんだよね。はい、という感じで、うん。やるだろうなって思うけど、まあ、まだまだちょっとスペシャルティーコーヒーでそれをやるのは難しい気がしますけれども、コーヒーを毎日こうやってカフェで、飲むっていう習慣ができるっていうのはね非常にいいことなのかなと思いますので、うん、ぜひぜひね、気になる方はチェックしていただければと思います。ただね値段が適正かどうか気になるね、豆の値段が、うん、安ければいいですよ。その安ければいいっていうのもなんだろう、悪いコーヒーって言ったらなんだけども、ここのフレッツカフェで出されてるコーヒー自体がどれぐらいサスティナブルなのかエシカルなのかっていうところもちょっと気になるところです。それを毎日飲ますんだったらね、しかも値段安く出すわけですから、値段安く出して苦しいのはお店で、でお店は安く買わなきゃいけないから業者から安く買って、であの、ね、生産者から安く買ってっていうところにつながっていっちゃったりとかするのはちょっと懸念するかなと思いますね。これがいいサイクルで、回ってくれると嬉しいななんてことを思いました。はい、ということで一つ目のニュースでございました。じゃあ二つ目のニュース何にしましょうかね何にしましょうかねはい、これにしましょう。またこれコーヒーカスですよ。コーヒーカスを再利用したコーヒー器具やランチ雑貨、サスコーヒーオンライン販売開始ということですね。 SUS でサスコーヒーでございます。はい、さすがってさすがコーヒー、略してサスコーヒーってことかなって思ったらサスティナブルのサスだそうですはい、アイグッズは12月20日にコーヒー抽出後のカスを再利用したサスティナブルグッズ、サスコーヒーの新シリーズ全7製品の販売を楽天市場にて開始した。家電量販店、専門店といった実店舗での販売も予定していると。これは新シリーズって書いてあるってことは以前からあったのかな、このサスコーヒーっていうのはね。うん、 パッと見本当に普通のコーヒー器具なんですけどね、新シリーズのラインナップはサスコーヒーミル、サスコーヒーフレンチプレス、サスコーヒードリッパー、サスコーヒービーンズクリップ、サスコーヒーサーモタンブラー、あとサスコーヒーサーモマグカップ、そしてステンレスタンブラーの7製品となっております。サスコーヒーのコーヒーミルは最大6杯分の粉が引けて、レバーで好みの粗さに調整できます。レバー？レバーで好みの粗さに調整できるってどういうこと？レバー？あ、なんかこう調整しやすいバーがついてるのか、クリックじゃないんですね。そして、本体中央には滑り止めを備えている。価格は2750円、安い。サスコーヒーフレンチプレスはコーヒーの粉とお湯を入れるだけで簡単に美味しいコーヒーが入れられるフレンチプレスと、まあフレンチプレスはそうですよね。サスティナブルであるってところが売りだと思うんですけれども、これフィルターのね目がどれぐらい細かいかっていうのも気になるところでございます。そしてドリッパー、こちらは 5,6 杯分のコーヒー粉が入るサイズで、計量スプーンが付属して660円。どのくらいのサイズなんだろう、ちょっと気になるな。これ写真が載ってないんだよな。でも660円だったら安いっていうのと、このサスティナブルっていう部分では結構いいかもしれないですね、これはね。そしてビーンズクリップは、これあれですね、コーヒーの袋を留めておくクリップは、10センチの縦幅で豆を10センチの縦幅で豆を新鮮に保存できる。ワンセット3個入りで、食材のクリップ止め以外にも書類を求めるなど様々な用途に使える。これは価格は440円ですね。これ欲しいな。書類まとめたりとかできるんだったらこれ欲しいよ。これコーヒーかすできてるんだぜって言えるもんね。次行きましょう。サーモタンブラー 480ml たっぷり入るサイズで、持ち運びに便利です。取っ手付きの蓋を備えてます。取っ手付きの蓋、蓋が取りやすいってこと？あ、違うか、あれか、持てんのか蓋のところ。あ、いいね、いいね。キャンプとかに良さそう。はい、真空断熱二重構造で保温保冷効果ございます。2640円です。マグカップの方は、こちらも真空断熱構造で結露しにくく掴みやすい取っ手をついた蓋付きのサーモマグカップ、1980円。最後にステンレスタンブラーですね。冷たさが持続するヤーツ、冬はあったかいヤーツですね。こちらもオールシーズンで使える形になっております。350ミリの容量で、価格は2200円です。ということで全部紹介しちゃいましたけれども、こちらのサスコーヒーさんのね商品、もちろんあのかっこよかったらとか、コーヒーカスが入ってるからとか、いろんな理由で購入ができるかと思いますけれども、こちらはシリーズ1商品ごと購入によって、先進国の人々と開発途上国の子どもたちを子どもたちが食事を分かち合うというコンセプトで活動する特定非営利活動団体テーブル42を通じて、開発途上国へ給食費1食分を寄付されるそうです。どんぐらい売れるんだろうね。この自分が買うときはね、これどっかの子供が今日飯食えたんかなって想像できるけど、給食費1食分の食費がねどれぐらいか分かんないんだけど、なんでこれにしたんだろうね。辛口だな、ちょっと辛口の翔平が出ちゃってますけれども、なんでこれにしたんだろうね。なんかもっと他になかったんかな。まあいいけど、いや、あの全然やらないより全然いいんですけど、給食費か、わからん。何個売れるんだろうこれ。たくさん売れてほしいというのもなんか変な気がするし、ここの部分はあくまでも付加的なものなのかな。これがメインじゃないっていう部分はあるかな。いろんなことをね、考えておられる会社さんだとは思うんですけれども、あのこういった商品がありますよということで紹介させていただきました。よかったら、覗いてみてください。あと1分ぐらいになってしまった。一つだけ、じゃあ、3つ目のニュースはね、触りだけ紹介させてください。これについては、明日か明後日ちょっとじっくりと話していきたいなと思っております。2021年版コーヒー事情に関する調査レポート、半数近くがコーヒーの価格高騰を実感、価格高騰が続けば安いものを買う、飲む頻度を下げるの声も、ということで、株式会社ニューイノベーションズの、中尾さんという方、が、コーヒーに関するアンケートを実施し、260名から回答を得ましたって話なんですけどね。調査結果の概要だけ、お伝えいたします。コロナ禍のおうち時間増加で半数近くが家でのコーヒー事情に変化あり、これはいいことだったような気がしますよね。変化ってその悪い方の変化じゃないと思います。家で飲むコーヒーを選ぶのに重視するポイントは1位価格、2位味、 もしくは豆の種類だそうです、そして約9割が気に入った味のコーヒーはリピート購入したいと、あ、約9割が気に入った変な言い方、約9割が気に入った、このコーヒーは、購入された方の9割が気に入ってくださいますみたいな感じで言ってしまったけど、違う、間違え、切るとこ間違えた約9割の人が、気に入った味のコーヒーはリピートしたいと言っているそうです。だからまあ同じ豆を買い続けるってことですね、そして半数近くがコーヒーの価格高騰を実感しております。8割以上がコーヒーの価格高騰に困っているとおっしゃっているそうです、はい、さらにはコーヒーの価格高騰が続いた場合には、約4割の人が安いものに切り替えたいと言っているそうですね。これは残念だな。だってね、高騰はだってさ、農作物だもん、しょうがないじゃないっていう部分もあるわけよね。なんかみんなで応援していきたいんですよね、こう世界を、経済をうまく回すにはって。あ、でこういう話をちょっと深掘りしてね、後ほどじゃない、明日明後日ぐらいにしたいと思っております。てな感じでね、ちょっと概要途中まで読みましたけれどもね、いろいろこうコーヒーの価格高騰で市場が動いているようです。買い控えにはなっちゃうよね、それはね。一般の家庭なんかは特に買い控えるよね。この前も2週間3週間前ぐらいニュースで取り上げましたけどさ、インスタントコーヒーとかがなんだっけ200円ぐらい上がっちゃってんだよ、1瓶あたりって200円って相当ですよね、コンビニでコーヒー2杯飲めますからね、そんなにインスタントコーヒーでそこまで上がってるんだっていうのはちょっと実感しました、なんでスーパーに置いてあるコーヒーとかはかなり値段が上がってきているようなので、逆にこの機会にスペシャリティコーヒーとのね価格差、犬が吠えたびっくりした、ね、考えていただいて、スペシャリティコーヒーっていうのはどこにこうお金がかかってるのかみたいなことを考える機会にもなるんじゃないかな、そういうの話が好きな人はね、ほとんどの人は何も考えずコーヒー飲みたいっていうのがあるでしょうから、押し付けるわけではないですけれども、この辺の経済っていうのはやっぱり家庭に打撃があるってことは、それだけ世界にもインパクトがあるっていうことですから、ぜひね、記事の方をしっかりと取り上げて、皆さんにご説明していきたいかなと思っております。はい、ということで今日のニュース3つお伝えいたしました。適当にその辺で拾ってきたニュース今出したね、もうフレッシュなニュースですよ楽しんでいただけましたでしょうか、ということで、今日の話面白かったよと思っていただけた方はいいねボタンがないからもう毎回言っちゃう、いいねしてくださいねって、SNS での拡散とかね、お友達に、こんな番組あるよってお伝えしていただいたり、そして、現在、私がノミネートをして、ノミネート、参加しておりますね、ポッドキャストアワード、ジャパンポッドキャストアワード2021、こちらの方にね、皆さんの投票でノミネートができるようになっております。ぜひとも、こんな番組、今年のポッドキャストといえばコーヒーのポッドキャストといえばコーヒーのまで泥遊びでしょっていう風に思っていただける方は、ぜひね投票をしていただけると嬉しく思います。ということで、長くなりましたが、本日の放送終わりとなります。そうね、今日はさすがに夕方の分取らないでやばいね毎日言ってるような気がしますけれども、このままね12月31日まで駆け抜けていきたいと思います。皆さんも、どうぞ素敵な日曜日をお過ごしくださいませ。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか。